あるいはユダヤの外から中に入るときに足を洗う、それを香油で行った、そうだったかもしれません。しかしイエス様は、これはもしかしたらラザロのためのものだったかもしれない、そうなのだ、まさに私はラザロのために身代わりに死ぬのだと、身代わりの十字架の印なのだ、イエス様はそう受け取られた。だから私たちがどんなに、いやこれ意味ないよね、いくら300デナリと言っても、イエス様からしたら足らないよね、でも用いてください、300デナリ、1年分の働き、1年間ずっと祈ってきました、しかし主よ全く聞かれません、なんていうことはたくさんあるでしょう。しかし1年じゃ足りないか2年か3年かとかではなくて、これが私の精一杯ですという時に、私もあなた方のために苦しんで全てを注ぎ出して、それでも全ての人が救われたわけではないのだ、いやむしろ弟子たちはそこから逃げ去ったのだ、誰もそれをその時は受け取らなかったのだ、しかし父がそれを決して無駄にはされなかった。巫女が十字架にかかられて誰もそれを理解できなかった、全くの無駄ではなかったのかと。どうしてその十字架にかからないでそのままイエス様が地上に居続けて貧しい人たちにずっと語っていたら何人かの人が救われたかもしれないのにとならなかった。この方もまたただ純粋に、そして絶えずそうせずにおられないお方なのだ。愛する人のために無駄になるとかならないとか、そんなことは全く考えない、それがイエス様の愛なのだ、十字架なのだと。その惜しみない神様の愛があふれ私たちに満たされるときに、また私たちもどう生きるべきか、どんなに神様が私たちに働いてくださって大きなことがなされるか、私たちもこんなことが、しかし十字架をキリストの香りを放つその素晴らしいものとして用いられるか、そのことをぜひ知っていただきたいと思うんです。海外宣教の父と呼ばれ、自らもインド宣教に生涯を捧げたウィリアム・キャリーという人がおられます。この方はイギリスの貧しい靴屋の職人だったんですが、独学で自ら聖書を学び、またヘブル語やギリシャ語といった語学も学んで、とうとう人の前でメッセージを語るようになる。そしてそれが、いろんな指導者たちの目に留まって、そしてなんとか彼を牧師になってもらおう、支援者も現れて、とうとう彼は神学校で学び、正式にバプテスト教会の牧師に就任するんです。その後でもそれでもとどまらない、彼の燃える心はとうとうやがて海外貿易が始まってきて、イギリスにインドからの船がやってくるようになる。あの人たちはどうやって福音を聞くんですか、あちらから来てくれたら伝えることができるが、そんな来れる人なんかたかが知れてます、もう裕福な人しか来ることはできない。なんとか彼らのところにも福音を伝えなければならない、いろんな指導者たちの人たちに、あなたこそそれはできるんじゃないですか言って回るんですが、 みんな首を振るんです。私たちは使徒ではないのだ、今はその時代ではないのだ、また人が訴えなくても神様自ら働かれる、みんなそう言って海外宣教に消極的だったんですね。誰も賛同してくれない。ウィリアム・ケアリーを優秀な人物だと言って進学校に送り出した支援者たちもそこまでは、まあ桁が違うわけですし、金額にしても。でまたまだ海外貿易が始まったばっかりでインドに渡っていくということは相当な危険を伴うことでもあるし、でインドでまた生活するなんてもうとてもとても考えられない、耐えられない、無理だ、しかももしそれで行ったところで誰が信じるか、インドっていうのはもういろんな仏教もあるしヒンズー教もあるしいろんな風習があるし、そこにキリスト教ですって言って誰が聞いてくれるか、無駄だと。それでもウィリアム・キアリーはずっと祈り続けたんです、何年も何年も。するとある時に指導者たちの前でメッセージをする機会が与えられました、まあ、それだけ彼は用いられていて、ぜひこの集会の時にみんなの前でメッセージをしてほしい。その時にウィリアム・ケアリーに聖霊が臨みました。そして彼はイザヤ書の54章の2節を開いたんです。そこにはこう記されてあります。イザヤ書の54章の2節、あなたの天幕の場所を広くし、あなたの住まいの幕を張り広げ、惜しむことなく、あなたの綱を長くし、あなたの杭を強固にせよ。天幕の場所を広くし、幕を張り広げ、惜しむことなく。そして彼はこう宣言しました。神様に大いなることを期待せよ。神様のために大きなことを計画せよ。張り広げよ。惜しむな。すると神様はそのことを成してくださる。指導者たちにも聖霊が臨み、そして海外宣教に対して無駄だという声がなくなっていって道が開かれたんです。いやそれどころか彼こそが正しいと言ってまた多くの賛同者が現れました。多額の献金者が現れた時にウィリアム・ケアリーはそんなと誇示しようとしたんです。しかしその捧げた人がこう言ったんです。伝える賜物を持つ人もいれば、お金を稼ぐ賜物を持つ人もあるんでしょう。私は語る賜物はありませんが、お金を出す賜物はあるようですから受け取ってください。そうした多くの人たちが天幕を張り広げ、惜しむことなく綱を長くしていって、ウィリアム・ケアリーが宣教師としてインドに使わされ、その後、まあ、続々と彼の後を追うように宣教師が起こされ、一気に世界宣教が広がっていったんです。その一人一人のうちに十字架によって惜しみなく私たちを愛してくださる神様の恵みが、その恵みによって神様は一つも無駄にされることはないという信仰があったんです。神様は私たち一人一人をも惜しまないで、決してその一人は無駄にはしない、一人も無駄にせず大きく用いたい、神様願っておられます。神様に惜しみない愛を注いでくださる神様に対して、私たちも惜しむことなく純粋にお答えしたい。 大きく愛してくださる神様に大きくお答えしたい、そのことを心から願い、今から与えられる十字架の恵み、その生産式を私たちは大きく受け取るものとならせていただきたいと願います。お祈りいたします。マリアは高価で純粋なナルドの香油一斤を持ってきて、イエスの足元に自分の髪の毛でそれを拭いた。天の父なる神様、高価ではあったとしても、神様に対して、この世に対してそれがどれほどのものであろうかと思わされることが私たちに多くあります。そのようにしてあなたの恵みを見失い、この世の価値観でいろんなことを測ってあなたから離れていく愚かさをどうぞお許しください、清めてください。あなたは私たちを決して無駄にはされず、あなたの十字架を証しするキリストの代わりとして、どんな財産を積み立てても決して手に入れることはできないけれども、あなたが無償で与えてくださる豊かな恵みを私たちはこの土の器に持っていると大胆に宣言できることを心から感謝いたします。私たちも心の外側の壺を割ってあなたの香りを放つものとなるように、いろいろなことをどうぞあなたが砕いてキリストの香りを放つものとしてください。あなたが必ず大きく用いてくださり、またそのことのために惜しみなく御霊を送ってくださることを信じて踏み出していくものとなっててください。そしてまたこの舞鶴福音教会に恵みを求めていっぱいの人々が満たされるということを信じて、そのために進むように助けてください。そしてその時が来ると大いに期待し、そして大いなる計画をこれからの総会やさまざまな働きのうちに、私たちが心のうちにあなたから思いをいただき実現に至らせてくださるお方を期待し待ち望むものとなるように助けてください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。